それでは今日の御言葉でありますが、新約聖書の3章の11節から読んでいただきます。
はい。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なんでしょう。ファラオのもとに行って、イスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は申し上げた。私はあなたと共にいる。これがあなたの印である。私があなたを使わすのだ。あなたが神をエジプトから導き出すとき、あなた方はやがて神に仕えなければならない。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私は彼らにあなた方のよその神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはこの名は何であるかと私に言うでしょう。私は何と答えられるでしょうか。神はモーセに答えられた。私はあるというものである。また仰せられたら、あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。
今日モーセのことにお話をさせていただきます。まあ私たちが十分理解しているようにモーセはイスラエル人であり、イスラエル人であります。でもいろいろな試練の中にあって、まあいろんな事情の中にあってですね、ファラオの子供として育てられた人物であります。彼はファラオの子供、子供と呼ばれることがよく言いました。ファラオの王子として働いておりましたけれども、育てられたのも、彼の中には、この決して神様に逆らうような気持ちはありませんでした。エジプトの子供としてこれ、育てられたのでありましたけれども、エジプト人と。でも、彼の中にイスラエル人、ヘブライ人の血を流れて、燃えるような同盟に対する愛を持っておりました。これは出エジプトという出来事のずっと前のことであります。よくですね、映画などで10回という映画があるんですね。チャルトン・ヘストンが主役をしまして、ユルグリンがですね、パロー様の役をしておりました。まあ、ユルグリンがもう、ユリンガもちゃんと見せたわけです。まあ、亡くなってですね、親しいと思いますね。時々映画を見ることができます。超大作であります。それと、映画もそうであります。チャルトン・ヘストンが主役をしています。まあ、とにかく、このモーセという人物は40歳の時に思い立ち上がって、イスラエルのこの指導者として働きをしようとします。まあ、彼のその時のですね、内容を見てますと、政治的にも、エジプトの中での権威においても、そして意気相当とする力においても、十分な素質を持っていたと思います。でも、神様は彼を持ちませんでした。その、イスラエルを殺した、イスラエル人を守るために、エジプト人を殺した時に、そのことの上に彼は逃れて、ミディアンの地に行かなければなりません。なぜ神様は彼を用いなかったと言いますと、たとえ彼はですね、誰よりも知恵深く財を持っており、そして権力を持っていた人としても、神様の用いられる器というのは、この神様の前に全く砕かれた魂を持っている必要がありました。そういった意味において、モーセは人間的なものに対しては、パロ的なですね、エジプト人としてのですね、その知恵と力、そして言うならば、生まれながらの良い道徳心、まあ、権力、そういうものを持っておりました。ですから、神様は砕かれた魂を持っていないので、モーセを用いることはできませんでした。そして、神はモーセを使っていました。なぜならば、彼の中に信仰があることです。そして、後に能力を発揮することが当然分かっておりました。だから、40年の羊飼いの生活を通して、いろんな試練、困難を通して、彼の心が整えられるように、神様はそれに刺激を与えてくださいました。神様は神様の祝福と能力を用いて、人々に与え、神様の働きをさせたいと胸に願っていらっしゃいます。でも、学歴のある人がなければ用いられない。能力のある人でなければ用いられない。 また言えば人格的しか人格的に整えられた人でなければ用いられないというのは決して聖徒ではない。神様の前に打たされた魂を持つ柔和な人物、人格を神様はいつもいつもお求めになっていらっしゃいます。モーセは何と呼ばれたでしょうか。この次の民数記の12章の3節を見ますと、さて、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に賢い。彼は勇敢であったとかは書いてません。彼は知恵があったとは、力があったとは、そのには書いてません。80歳のモーセは、誰にも勝って非常に謙遜であったということが必要です。ですから、モーセはですね、40年の羊飼いの生活を通して、今日はあの牧草に行こうか、行こうか、神様に聞きしたい。そしてあの湖のふもとに、この牧草を求めて行くべきか、神様の前に泣き、そして激しく乗る、そのような、そういうような訓練を彼はされました。40年の間に、神様を見出し、人間の弱さを体験し、人間の愚かさを、思い知らされる、そのように神様の手の中にある陶器のようにですね、本当に彼は作り変えられてまいりました。ですから、民数記の12章の3節のように、さて、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったというふうに、この聖書から書かれております。信仰の者にも、イスラエルの指導者にも、私たちはいろんなことを表現するでしょう。でも彼は、神様の前に非常に謙遜であったということを知らないといけない。先ほどお見せしました、出エジプトの3章の12節、次の聖書ですね。モーセは神に申し上げた、私は一体何者だろうでしょう。40歳の時に立ち上がったんですけども、神様のうちになかったけれども、80歳のモーセに神様がこの語りかけられました。燃える芝の場所であります。80歳のモーセはですね、燃える芝の中から語られる神の言葉を聞きました。その時にですね、私は一体、このエジプトに使わされるとは何者だろうでしょう。神様はつい与えました。神様は奇跡を体験させて、癒しを体験させてくださいました。そして語る器でなかったので、このお兄さん、義理のお兄さんを与えて語るようにしてくださいました。モーセはですね、いつも私は一体何者なのでしょう。しかし神様がおっしゃったことは、不思議に、ことを与えたのは私であり、足に力を与えるのは、腰に力を与えるのは、人生に望みを与えるのは私だと言われました。そうですね、私たちは神様にあって人生の目標を本当に見出すことができます。神様にあった私たちは初めて力を持って、私の人生はこれよかったんだ、私の人生は本当に意味があるんだと私たちはその時に感じることができます。これにして、モーセはですね、最も偉大な人物として豊かに見られています。イザヤ書の6章の中にイザヤに語られたことがあります。私は誰を使うと、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので、ここに私がおります、私を使わせてください。まあ、イザヤはですね、その当時イスラエルの国が悪に染まっておりましたので、ああもうダメダメダメだ、罪の中に私は座っている、私は神様の預言者として立たれているけれども、もう罪の中に染まっていて、私の体に罪が染み込んでいるというこのように嘆いておりました。しかし誰を使わそうか、その神殿から神様が語られたのは、誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので、ここに私がおります、私を使わせてください。神様はどのようなものでも使わすことができます。ただ言ってもですね、モーセのように減り下った人物でなければならないんですね。柔和な人であったと書いてありますね。柔和というのは何でしょうか。詩編の37編の11節にこう書いてあります。しかし貧しい人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。この貧しいという人はですね、柔和な人、神様の前に貧しい人は地を受け継ぐことができる。 神様の前にまず人間の力の中や弱さを知り、そして虚しさを知る者のみが、貧しい者が神様の祝福につながることができると、このように書いています。私たちは確かに生まれながらに知恵深い人がいるでしょう。また品性のいい人がいるでしょう。道徳的な人もいるでしょうけれども、それらのものは決して神様に用いられる器ではありません。ガチブリと一緒の中に今日は用意されませんが、私たちが救われた時に誰も知恵のある者はいない、力のある者はいない、あえて小さきものを選んでくださったことを神に感謝する内容が書いてあります。パウロが書いたことでありますが、彼は豊かでありました。彼は知恵もありました。力もありました。信仰の人、ベニヤ民の子孫でありました。しかしイエス・キリストを知ることのようにとは、これらのものは本当のように私は思っている。全く意味がないんだ。この世の知恵は格差の近づきには意味がないんだと、このようにパウロは申しております。このように貧しい者が人間の貧しさを知り、神の豊かさを知る者が神様に豊かに教えられてまいります。マタイの五章の5節に次の御言葉、柔和な者は幸いです、その人は知恵を相続するからです。私たちの教訓であります、信仰の教訓であります、三条の水根、十の水根がありますけど、その一番最初の冒頭に、柔和なものは幸いである、その人が地を相続するためです。神様の持っていらっしゃる基督徒は柔和なものが占有することができる。柔和であれば神様に引き継がっているものがあれば、その地の地のこの祝福はですね、神様の祝福は私たちのものはこのように教えております。ですから、どんな時にも荷物であろうか、心貧しき神様の前に集っているだろうか、いつもいつも自分自身を吟味しなければなりません。まあ、イエス様は私たちのリーダーシップを取っていらっしゃいます、勝利の勝、引っ掛かれた勝利の主ですけれども、イエス様ご自身も勝利をするまでは、非常に神様の前に柔和な姿勢を持っていらっしゃいます。住所の29節、マタイの住所の29節を見ると、私は心を優しく寝るかっていうから、あなた方も私の罪を負って、私から学んでください。そうすれば魂に安らぎが。イエス様は、次の章21の5節にも、シオンの娘に使いなさい、見よ、あなた方の王があなた方のところにお見えになる、ニノアでロバの背によって、それも荷物を運ぶロバの背によって、乗って運用すると、このように使いなさいと言いました。イエス様ご自身も非常に、十字架にかかって復活する王の王、地の主となる前は非常に柔和であり、神様の前に私たちの歩み姿を教えてくださいます。泣く者のように、そしてまた泣く者と共に泣く、喜ぶ者と共に喜ぶという柔和さも、ここに書いてあるように、柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの背に乗ってエルサレムに入場するのだ。この庭さを持たなければなりません。もし私についていきたいと思うならば、己が十字架を置いて、己が十字架の道、神様の準備された十字架の道を歩みなさいと私たちに申し上げました。さらに私たちはですね、いろんな人たちを通して庭さを待たなければなりませんし、言われなければなりません。第1手元の6章の11節を見ますと、神の知恵をあなたはこれらのことを避けて、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を召しに祈りなさい。続いてですね、ヤコブの3章を読んでいます。あなた方の知恵で知恵ある者の賢い人は誰でしょう。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示したんです。というふうに、柔和であれ、柔和な生活をしなさいよ、本当におしとやかな生活をしなさいよ、そのことを通して、その自我から神様を明かしなさいと、このようにおっしゃっていただきました。イエス様がそうであったり、私たちはイエス様の御足を踏みしたらものと考えなければなりません。また、ヨハネの15章、11章を受けますときに、ラザロは死んでしまいました。その時にイエス様はですね、住所の御説に 35節にイエスは涙を流した。ルカの福音書の19の41節にエルサレムに近づく頃になった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いたということが書いてある。勝利者なるイエス、また復活された勇敢なですね、勇壮なですね、イエス様から全然何かと容赦が変わることがあります。もちろんイエス様の祈りで罪のために血を流す汗を流したというイエス様の苦しみを見ることがあります。でもこれを見ますと、勝利は目の前にあるイスラエルに入場するときに勝利ですからね。その時に涙を流された。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われたこのように書いてあります。泣く者と泣く、そして喜ぶ者と喜ぶという、そのような変化だったことを思って、人に仕え、神に仕えて、私たちに仕えて、そして人生を終えられ、十字架で勝利をなさりました。にわかは弱いものができるものであります。強い人であればあるほど、強さの証拠としてにわかの仕方をすることができるものであります。神様はそのようなにわかのものを引き上げてください。そして最上のものを与えてくださる、そのような計画を持っていらっしゃいます。私たちはいつもいつも悲しむ者と悲しみ、泣く者と共に泣く、そのような庭さを心に、信仰生活に心がけていただいて、ではその庭さを出るために私たちはどうしたらいいのか、何が庭さなのか、自分自身に積極的に庭になるのか、そうじゃないですね。庭田は神様から賜物をいただいたこの基礎ができるものであります。ですから神様に出会って神様に柔和なものとされたときに、私たちはこの世に対して柔和になること、誰に対しても柔和になることです。この世の中で柔和だから神様の前に柔和だということです。神様に出会って神様の前に柔和さを訓練されて柔和な人間になったときに、初めて私たちは心優しい柔和な人間として世に飛び出すことができます。ですから柔和になるために私たちがすることは、神様と交わりをすること。交わりをするというのはどういう意味でしょう。聖書では祈りを捧げなさいということですね。神様に祈るときに問題があったら祈り、問題がなかったら祈り、そして祈ることによって人間の偉さを知り、人間の虚しさを知り、人生の虚しさを知り、神にない人生の虚しさを知って、そして人生に生きがいをいただく、神様から目標と生きがいをいただくものですね。ですから祈りというのは神様の力に満ちるものです。神様の支援に満ちるものです。ですからイスラエルの民は、指導者はみんなですね、祈りの勇士であります。ヨシアもそうでありましたし、ヨシアという人も祈る人であります。祈るがゆえに奇跡を行うことができた。モーセのように特別な賜物がなかったとしても、神に出会った経験がなかったとしても、ヨシアは海を渡ることができた。奇跡を行うことができた。神様はこのようにして、どんどんですね、祈る者に力を与えてくださいます。また祈る者に力を与えるだけでなく、祈る者に人を砕く力があります。祈りを捧げることを通してどんどんどんどん砕かれてまいり、どんどん砕かれて柔和になる。そして一つ祈ればまた柔和になり、一つ砕かれてまた柔和になり、また一つ神様が祈ることを通して私たちは柔和なものとしていくことができます。ですから祈りというのはですね、弱いものであります。強さを体験する、自分の人間は弱いことを体験するけれども、神にあって強くなっていくということを体験するのが祈りです。それにして私たちは祈りによって柔和さというのを身につけて、神様の知恵と力をいただいて用いられてまいりましょう。モーセがそうであるように、またイエス様も彼もそうであるように、私たちはイエス様がそうであるように柔和なものとなっていきたいと思います。天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。あなたはどんな時にもいつでも絶えず祈ることを私たちに命じていただきます。また私たちの人生の起こる出来事を通して、私たちが行き詰まりを感じる時に祈りを通して克服できるようにと導き与えてくださることを感謝します。 今日も力強く神様に祈れる器としてください。神様、信仰とく祈る器としてください。また、柔和なものになる成長を遂げた、このような祈りの器として用いてくださいようにお願いいたします。自らのために祈りますが、どうぞ隣人のためにも祈るものとしてくださいようにお願いいたします。どうぞ多くの世界にある多くの兄弟姉妹たちのためにまた祈れる、また祈りを捧げる、ニュースを見て祈りを捧げることができる、そのような力、祈りの器として用いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によってお願いいたします。